蹴落とし社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。このね、ポッドキャスト番組のタイトルは蹴落とし社会を生きるにはということなんですけども、蹴落としたり蹴落とされたりするのは嫌だなと、まあそういうイメージっていうのはもちろんあるんです。そういうイメージが前提になってこの番組っていうのはできてるんですけども、ただまあ競争社会である以上、蹴落としたり蹴落とされたりっていうのは仕方がない部分がある。まあ例えば、まあ自分がある女性を好きになって、まあ男性でもいいですけどもね、自分がある女性を好きになって、それでその女性を獲得しようとする。ところがその女がいい女であれば、いい女であるほど、自分の他にね、その女のことを好きな男ってね、いっぱいいるわけでしょ。ね。で、その女を自分が獲得するってことは、いわゆる蹴落としたってことですよね、そいつらをね。蹴落として、それでその女を、ゲットしたということになりますよ。ですから、まあ、蹴落とすとかね、いうこともあるんですね、自分の人生の中では。生きている以上ね、この人間の社会で生きている以上、蹴落とすっていうことはあるわけですよ。今回この蹴落とすっていう視点で考えてみたいんですけども、じゃあどうやってね、敵を蹴落としていくのかと。まあ、この競争社会において勝ち残っていくことができるのかという、そういう視点ですね。まあ、これを考えるときに、まあ、私の場合は、今はもう別に蹴落とす必要性はないんじゃないかと私は思ってるんですよ。蹴落とす必要性はないっていうのは、意図的にこの野郎つって、蹴落とすんじゃなくて、黙ってても落ちてってくれると。なぜ黙ってても、自分から落ちてってくれるのかと申しますと、もう、人間がね、人間がもう限界に達してると。人間が限界に達してるっていうとどういうことかっていうと、我慢できなくなってるんですね。最近のニュースを見てくださいよ。もうめちゃくちゃじゃないですか。もう犯罪ばっかでしょ。無職の人とかね、配管工とか、まあそういう社会的地位が低いと言われている人たち、そういう人たちが犯罪をするのはまあもちろんそうなんですけども、公務員とかね、もう前でそのまま、無事働いてりゃ安泰じゃないの的な人までね、どんどん犯罪していってるじゃないですか。痴漢やったりね。これどういうことかって言ったら、もうこの世の中がもう生きづらくなっちゃって、もう精神的に限界に達してるってことですよ。こうなりますと、みんな自分から暴発してってやめていくんですよ。まあ一種のこの社会自体、社会全体で我慢比べやってるようなもので、この我慢比べにおいて、どんどんリタイアしてってくれてる状況です、今は。ですから、自分自身は何にもしなくても周りからどんどん落ちていってくれてる。まあ何にもしなくてもってのは語弊がありますけれども、何にもしないというよりかは、基本的なことさえしっかりやってれば、周りからどんどん落ちていってくれるんですね。例えばまあ会社で言うと、まあ基本的な仕事をきっちりやってきゃいいわけですよ。社会人としてごく当たり前のそういう行動、会社員としてごく当たり前の仕事をきっちりやってきゃいいわけで、その当たり前のね、基本中の基本さえきっちりやっていけば、もうほとんどの人はもうこの基本中の基本をやるエネルギーすらなくなってる。ですからどんどんしくじって、どんどん失敗して、どんどん投げやりになって、それで落ちていってくれると。こういう社会です。学校の勉強だってそうですよね。まあこれを引きになってるね、中学生とか高校生とか、まああんまりいないと思いますけれども、もしいるとしたら、そんなに難しい勉強じゃないんですよ。中学高校の勉強なんていうのは。ゆっくりゆっくり段階を追ってやってくれますでしょ。社会のね、もう激動のこの社会のスピードを考えますとね、中学校高校とかね、小学校もそうですけども、そのスピードなんていうのは非常に緩やかにできてます。子供たちのことを考えてね、非常に緩やかなカリキュラムを立ててくれてますから、学校の一日の授業でやる内容なんていうのは非常に少ないわけですよ。ですから、その内容をね、きっちりね、授業中しっかりこの授業を聞いてですよ。それでポイントをしっかりまあノートにでもね、書き込んできて、それで家に帰ってきて復習をしてということを毎日やっていけば、それなりに上位の学校に進学することなんていうのは今非常に耐えやすいですよ。なぜならば子供がいないんですから、どこも定員割れしてるわけですから。ですからそんなにガリ勉になんなくても、そこそこに勉強してれば、まあある程度上位の学校に進学できてしまうと。まあそういう状況です。まあ例えば自分がラーメン屋を出すとしましょうか。ね。ラーメンを出すとしましょう。そういう時はですね、 あんまり激戦区を狙わないことですね。激戦区を狙うと、もちろんライバル店がいっぱいいるんで、難しくなってきますよね。競争に勝つのが。そうじゃなくて、あまりラーメン店のないようなところ。なおかつ、たくさん、人の、行き交っているところですよね。人がいっぱい住んでたり、あるいは、そういう、ビジネス街であったり、するところで、なおかつラーメン店の少ないところをまず選ぶ。それが一つですよね。それで、あとは、そんなに味はそこそこでもいいわけですよ。味はそこでも、そこでも構わないわけ。大事なのは何かっていうのは価格が適当であること。今650円とか700円とかっていうのがもう今普通になってきてますよね。九州は別としてね。東京とか、北海道とかっていうのはだいたい650円とか700円とかが普通だと思いますけれども。それはちょっと高すぎると思いますんで、醤油ラーメン1杯600円にするわけですよ。あとはとにかく店構えをきれいにしてですね。で、看板もきっちり、しっかりした看板を出すわけですよ。貧相な看板じゃなくてね、きっちりとした看板を出すわけですね。あとは今の最近の定番として、チャーシューは炙って乗せるというのがね、人気がありますんで、チャーシューは炙って乗せるというようなことにするわけですね、炭火で。で、豚の背脂をね、こうやって散りばめると。で、焼きネギを散りばめるということですよね。定番中の定番です。最近の、これがもう定番ですから。定番だけきっちりやってりゃいいわけですよ。自分自身の創意工夫する必要性なんてないわけでね。最近人気のあるラーメンのスタイルを作ればいいわけですから。基本中の基本ですよ。あとは、チラシを入れるわけですね。100円割引。このチラシを持ってきてくれた方には100円割引しますとかね。そうするとめんどくさいですからね。毎週1のつく日は100円割引しますとか。その方がいいかもしれませんね。そういうやり方ですよ。そういうね、基本中の基本だけやってるだけでもお客さんって集まってきますよ。この基本ができないんですよ、多くの人は。なんか看板がすすけた看板。もう今にもなんか落ちてきそうな看板とかね、色あせちゃってもう字が見えないような看板とか、あとはなんかやたらと値段が高かったりね、なんかチャーシューがなんかスーパーで買ってきたチャーシューをそのまま切って乗っけてるようなやつとか、なんかナルトが乗っかってたりね、ナルトが乗っかってるラーメンなんていうのはもう10年以上前ですよね、スタイルとしては。店が汚かったり、店員が不愛想だったりね、親父が不愛想だったり、基本的なね、ことができてないんですよ。立地が悪かったりね、そういうことができてないんですね。この基本的なことさえしっかり守ることができたらですよ。勝ち残りますから。他店をね、蹴落としてやろうなんてことを考える必要性ないわけでね。自分たちは基本的なことだけしっかり守ってやっていけば、自然と勝ち残ってしまうと。今はそういう状況になってるんですよ。みんな精神的に疲れ果ててますから。生きることにも疲れてますからね。競争に疲れ果ててますから。ですから、基本的なことすらできなくなってるんですよ。今の人々は。マナーが非常に悪くなってるじゃないですか。今の社会的なマナーが。マナーが悪くなってるってのはどういうことかっていうのは、マナーなんて基本中の基本ですよね。知らないわけがないわけですよ。大抵の人はみんなわかってるんですよ。でもそれでもこのマナーをね、無視してしまう。どうしてそういうふうになっちゃうのかって言ったら、もう限界に達してるんですよ。精神的に。ストレスでもやられちゃってんですね。それでこのマナーに反したことをもう平気でやるようになってしまってると。そういう段階ですから。ですからとにかく基本だけ自分の中でね、しっかり守ってやっていけば、必然的にね、周りの方からみんな落ちてってくれますから。ですから、最終的に自分が勝ち残る、生き残るということになります。あとね、気をつけなきゃいけないのが一つありましてね。例えばこの社会の話ですけれども、真面目にやっても評価されないような職場とかありますよね。例えばとにかく二人か三人ぐらいしか従業員のいないところで、それでその社長っていうのがあんまり良くない人なんだというところってありますよね。そういうところっていうのは、いくら一生懸命働いてもね、私がさっき言ったようなことを自分自身で戒めながらね、社会人としての基本、会社員としての基本を守りながら、しっかりね、働いたとしても、全然出世もできないですよね。なぜならばもう2、3人しかいないわけですから、出世のしようがないと。 で、一生懸命頑張っても、社長っていうのが劣悪な人間ですから、ボーナスもくれなかったりしますよね。ですから、そういうようなところは、やはり抜け出るっていうことが私はね、重要なんじゃないかなと。まあ、今こういう時代ですから、なかなかそう簡単に会社は辞められないっていうのもわかりますけれども、自分自身の長い人生を考えた場合ね、確かに不況で大変かもしれないけれども、自分の居場所を変えるっていう、英断っていうのがね、必要ですよ。やっぱりね、頑張れば評価してくれるっていう、そういうところっていうのを見つけなきゃいけないわけですね。そのためにね、じゃあどういう業界、どういうところに移っていけばいいのかっていうとね、業界はどこでもいいと思うんですね。自分がやってきたキャリアを生かすことのできる業界だったらいいと思うんです。どんな業界でもいいんですけれども、できれば自分が伸びていくことが可能な業界。例えば自分が英語がね、得意だとしたらば、その英語を活かせるような業界ですよね。なんか非常に当たり前の話してますけれども。とにかくね、一生懸命頑張れば、自分が出世できるっていうかね。まあ、あえてそういう言い方しますけれども、評価してもらえる。それで、まあ、地位が上がって、収入も増えていくような、そういうようなね、生き方を選ばなきゃいけないわけですよ。まあ、楽だっていうのもね、一つの考え方ですけども、まあ、職場で飯食えるんならいいですけども、楽な業界、職場って飯が食えなかったりしますからね。またそういう職場っていうのはね、すぐなくなったりしますよね。すぐ消えてなくなったりしますよ。楽な職場っていうのはあってもなくてもいい職場ですからね。言い換えるならば。ですからまあそういう視点で見るんじゃなくて、やはり将来性を見てですよ。自分が出世していく、そういう余地のある、そういうような職場を選んでいく。そうじゃないと、変なね、2、3人しかいない会社でね、偏屈なその社長の下でずっと働いても、飼い殺しになって終わりますからね、一生が。あとはどっかのね、役所の方でね、臨時職員みたいな形で採用になったとしてもですよ。1年おきに契約しながら、ずっと出世しない、給料も増えていかないような、そういうところってあるじゃないですか。仕事は慣れてしまえば楽なのかもしれないけれども、それじゃあね、やっぱりつまんないと思いますよ。正規の職員の人はね、どんどん、給料が上がって、地位が上がって、それなのに、自分自身は、非正規職員のまんま、ずっと給料も上がらないでずっと行ってしまうと。そういうところだったらもうやめた方がいいと私は思うんですね。でも自分自身の住んでるところは田舎だから、そんなにね、転職しようったってないんだよっていう人は、田舎を出ることが可能な人は田舎を出て都会に行くとかね。まあ、都会に行くことができなくて、田舎でずっといなきゃいけないという人は、まあ、それはもうしょうがないですけれども。それはまあ、そういうところでもう生きていく道。まあ、それがね、出世につながらなくても、その職場しかないんだってなら、それはまあ、しょうがないですけれどもね。出世っていうのはね、別にものすごくビッグになるって話してるわけじゃないですよ。評価が上がっていくってことですよ、自分自身の。役職が上がって給料が上がっていくってことですよ。万年平社員で給料が上がんないとかね。まあ、そういうようなところは良くないと。そういう話してますね。まあ、もちろん今十分な給料をもらってますよって人はいいですけども。あるいはその会社自体がね、給料一律とかね、そういう時はいいですよ。そういうところならいいですよ。全員ね、うちの会社は従業員全員給料20万なんだっていうんだったらいいですよ。ところがですよ。役員がね、みんな、役員とか管理職がみんなね、50万円とか給料もらってんのに、自分だけ平社員でね、給料16万円しかもらえないと。しかもそのまま上がる見込みがないと。自分が管理職にすらしてもらえないとかね。そういうところはもうやめた方がいいですよ。精神的に持たないじゃないですか、そういうのは。嫌じゃないですか。これから求人誌とかね、ハローワークで職を探すっていう人は、その辺を頭に入れて、業界は何でもいいんですよ。例えば自分が出世してね、管理職になってしまったら同じですからね、どんな業界も、やることは。社会的評価も似たようなものになりますしね。あとはまあ就職がどうしても不可能だという人はまあ自分で商売をやることもできますけれども、今はちょっと時期的に非常に難しいかなというふうには思います。ただどうしても今からね、何か商売をやるんだという人はですね、さっき言ったように、 基本中の基本をしっかり守っていくと。そうすると思いのほかお客さんは来てくれるだろうと思います。というわけで、今週はこの辺で、また来週。